希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千田です。
よろしくお願いします。
前回の続きになってしまうんですけども、はい、日本でのキリスト教徒の人口というのは世界的に見てもあまり多くないという話だったんですが、それについてはやっぱり何か理由があるんでしょうかね。
そうですね、前にね、はい、その話しましたね、
はい、
確かにね、日本っていうのは不思議な国だなと思いますね。
だいぶ前なんですけども、私、オーストラリアにいたことがあるんですね、でそこでルームメイトの女の子たちと一緒に住んでたんですけど、はい、クラスメイトとかルームメイトがオーストラリアの女の子たちで、はい、みんなやっぱりキリスト教が多かったんですね、
クリスチャンがね、
はい、うん、それで例えば日曜日にどこどこ行こうよって話をすると、私その日教会行くからとか、はい、じゃあ教会行ってから行くねとか、そういう話を常日頃日常的にしていたんですけども、はい、あんまり日本の女の子で18とか19の年頃の若い女の子たちが、私今日お墓行ってから遊びに行くねとか、なんかお寺に今日行くんだとか、そういう話ってしないですよね。
そうですね、
そういうのを改めてなんかこう考えた時に、うん、そもそものなんか日本人特有のそういう宗教感だけじゃないと思うんですけど、ちょっと保守的なというか、こうあまり人前では言わないっていう性格上の問題が関係して、そういうキリスト教の人が少なかったりとか、宗教に対してどうもこう保守的だったりとか、そういうのが関係してるのかななんて思ったりしたんですけど、
そういう面もあるかもしれませんね。特に 1% しかクリスチャンがいないってことは、100人の学校で1人いるかどうか、100人ってことないけど400人だったらね、
はい、
4人ぐらいですよね。
少ないですよね。
そうすると日曜日ね、
はい、
教会に行ってからになるから午後からだったら遊べるよとかね、
はい、
そういうのあまりこうちょっとね、
そういう話を聞くと、あ、教会に行ってるんだっていう、なんかそういう変な先入観というか、
物珍しがられたりね、
はい、
いい関心を持ってくれる人もいるかもしれないけど、
もちろんそれはいると思うんですけど、なんかこう一般的ではない、
そうですね、
まだ溶け込んでいないっていうイメージが、
変わった感じがするかもしれませんね。
ますよね。なんかその辺がちょっと不思議だなと思っていて、やっぱりそれって前回の話にもありましたけど、島国で鎖国をしていたからだとか、そういうなんかこの日本が海の真ん中にボカって浮いてるような状況も関係してるのかななんて思ったりもするんですけども、
私もね、それはやっぱり、はい、大きい影響があるかなと思いますね。やっぱり陸続きでね、
はい、
隣の国からいつもいろんな影響があったり、こちらから影響を与えたりっていうことがあるのと、ずっと海で守られて、そういうことがないまま、ずっとね、何百年も何千年もかな続いてきたっていうところでは、やっぱりちょっとね、そこに住む人のその
考え方とかもやっぱり偏りができちゃうのかもしれない
ですね。そうですよね、そんな感じがしますよね、だからみんなと同じであれば安心するけれど、
はい、そうそうなんですよ。そうだと思います。もうまさに、
だからちょっと違うことを言ったりやったりすると、ちょっとなんかね、
あの人なんか違うわって、違くて当たり前なんですけど、
本来はね、違っていいはずなんだけど、でもやっぱりちょっとね、物珍しがられるだけじゃなくて、
はい、
いじめの対象になっちゃうこともありますよね、
はい、
じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい、先ほどの話の続きになるんですけども、人個人の考えっていうよりは、そういうなんか今までの歴史的な部分の背景とか、そういうものが関係して、このなんていうんですか、キリスト教徒の方がまだ少ないとか根付いていないっていうことが原因なん になってくるんですかね。
そうですね、その日本でね、キリスト教の人口がずっとこの100年以上、
はい、
1% っていうのはね、本当に世界の七不思議の一つじゃないかと思うぐらい。他のね、イスラム教の国だとか、
はい、
あの仏教の人が多い、例えばミャンマーとかね、
はい、
いうところでもミャンマーでも1割のクリスチャンがいる。それからイラクでもね、
はい、
あの相当 7% ぐらいかな、クリスチャンがいる。そう考えると日本でね、これだけ時間が経っても 1% っていうのはね、珍しいですよね。
はい、
いろんな理由を考えてみたんですけど、一つはやっぱりそういう日本の慎重な文化っていうんですかね、
はい、
日本の文化習慣の中で、
はい、確かに慎重なところは ありますよね、
いろんなものをこう溶け込んで取り込むんだけども、そのオリジナルなものに自分が染まるっていうよりは逆に日本的に染めちゃうっていうか、
そうですね、
そういう面があるような気がするんですよね。だからキリスト教の場合は少しこう、あのなんていうかな、排他的って言ったら言い方おかしいかもしれないけれど、
はい、
あの唯一の神様を信じると、
はい、
そしてあの神様だけを礼拝するっていうふうになるから、
はい、
そう考えるとその他の宗教の人とね、
はい、
あの他の宗教も掛け持ちで信じるってことはしないわけですよね、
はい、
でも日本人の多くの人は、
はい、
あのまあ、
無宗教、
無宗教に近いかもしれないけど、はい、まあ、お寺も行ったり お葬式もね、仏教でやったりキリスト教
で、ね、
あの結婚式もあげるし、
はい、
それからクリスマスにはケーキを食べて、その1週間後には
初詣で
行くとかね。
そうですね、考えたら大忙しですよ ね。
だからそれぞれの宗教の人からすれば、まあ、真剣にそれをやってるんでしょうけど、
はい、
それを受け入れていく人たちはとってもこう、よく言えば柔軟、まあ、あまり悪い言い方だとすると、
はい、
なんかこう、
浮気っぽい、
まあ、そうね。でクリスチャンの場合はね、そういう浮気はしないんですよね。神様だけなんですよ。でそれは、
はい、
日本のその文化には、
はい、
なかなか分かりにくいかなっていう気もするんですよね。
確かにそうですよね。クリスマスもちゃんとやっちゃってるし、その割にはお正月はお正月で、なんかそれもちゃんとお祝いはしてるしっていうところで、
日本のね、一般の人はそういうところがありますよね、はい、そうですね。それからその長くね、
鎖
国の時代の影響がありましたから、日本がその明治維新で、
はい、
その西洋化していくときに、西洋化することとそれからキリスト教を受け入れることが、
はい、
同じような感覚があったんじゃないかと思うんですね。
あ、
最初のね、日本の文部省が出した明治5年の教科書では、
はい、
あの神様が天地万物を作られたって書いてあったらしいんですよね。でもやっぱりそれに対して慎重な人たちが全部またね、日本的に書き換えるようにっていう風になって、ずっと教科書の歴史がずっといろいろね。
ああ、なるほど。難しいですね。いろんなものに関わってきてしまうんですね。教育も関わってくれば、文化も関わってくるし。
そうですね。
ま
あ、それからそれまでのね、鎖国の間の長い迫害や弾圧の時代がありましたから、
はい、
そういうことでの、そのキリスト教に対する先入観というか偏見もね、
はい、
あるんじゃないかなと思うんですね。
あるとは、まあ、言い切れないと思いますけど、
うん、
多分あの詳細といいますか、明確に把握している人は少ないような気がします。
あ、
きちんとしたあり方としてどういったものかっていうものを、
キリスト教に対してね、
キリスト教も仏教も全ての宗教に対して全部ごっちゃになってる部分が多いんじゃないかなと思いますね。
そうかもしれませんね。だからまだまだ知られてないために、正しく理解されてないところがあって、
はい、
なんかあのクリスチャンになったらお正月はお餅食べられないんじゃないのとかね、なんかこうあれもこれできない、これもできないって、なんか随分こう誤解されているところもあったりしてね。
ありそうですね。
うん、
だってユダヤ教もイスラム教も仏教もキリスト教も、多分説明してって言ってできる日本人は少ないと思います。
そうですね。
はい、
でキリスト教の2000年の歴史を見ると、
はい、
ローマ帝国で受け入れられるのにやっぱり300年ぐらいかかってるんですよね。
そんなにかかってるんですか。
それからヨーロッパなんかでもね、はい、やっぱり200年300年長いところで400年とかね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。だからそう考えるとまだプロテスタントが入って150年ぐらい、
はい、
まあカトリックだともっとね450年ぐらいになりますけども、そういう中で日本という国がキリスト教っていうものとどう関わっていくか、まだまだこう分からない試行錯誤の時代なのかなって気もするんですよね。
そんなにかかってるんですね、300年。
うーん、でもね、はい、いつか私はね、みんながこうパッとこれが分かって、
はい、
そして日本の多くの人がクリスチャンになった時に、それが世界に与える影響はね、
うん、
すごく大きいものがあると思うんですよね。
うん、
日本の勝者がね、ない、はい、国がないように。
そうですね。
やっぱり世界中にね、
はい、
たくさんの人たちがこう日本からイエス様の福音を伝えていくような、そういう時代がきっと来るんじゃないかなって、そう思いますね。
ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
今週のプレゼントはスプーンとフォークのセットを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はスプーンとフォークとお書きください。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは12月14日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
E メールアドレスは bw@jesus-web.org です。 bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐でした。
それではお元気で。
さようなら。